おはようございます。2週間台風が毎週のように来ましたけれど、今日は本当に主の憐れみで、私たちのこの場所はですね、本当にこんないいお天気が与えられて本当に感謝です。今日も天地万物を作りご支配しておられるお方はですね、本当に心から崇めたく思います。それでは一言お祈りをまずさせていただきます。恵み深い天の地なる神様、皆をあがめ賛美いたします。私たちを愛し、私たちのためにあなたは御子イエス様をこの世界にお送りくださいました。罪なきお方が私どもの罪の身代わりとなって尊い死を十字架の上で遂げてくださったこと、尊い死を本当に心よりありがとうございます。主のご復活を覚えて、この新しい月、新しい聖日の朝にあなたを礼拝しております。どうぞさらにあなたの言葉を通してご自身の御旨を私たちわきまえて、あなたにこれからものをお使いできますようにお導きください。共にお連れくださった一人お一人ありがとうございます。はじめにイエス様の御名を通して感謝しお祈りをいたします。アーメン。今日も伝道者の書7章のところですね、前回の続きを読んでいただきました。ご一緒に味わいたく思います。7章はですね、見てお気づきのように、それまでの文章とちょっと文体とね、形が違っております。短い言葉のこう繰り返しのような、そして、要はこう三分詩の形をとっておりますので、なかなかですね、一つの題をあるいはポイントをですね、決めるのは難しいことですけれども、しかしそう言いながら中にありましてもですね、今日は7章の19節から終わりの29節までを読んでいただきましたけど、この数節の中の鍵の言葉は知恵かなとこう私は思わされております。それまでにもこう知恵のことについては触れられているんですけれども、特にこの19節以降のところは、私なりにですね、こう読んでて、例えば19節から20節は、知恵って本当に力があるんですよ、大切なんですよ、神様からの知恵が大事だっていうことが、なんか心に響きました。また21節から、22節までのところには、じゃあ人の言葉はどうだろうか、自分以外の他の人の言葉、いい言葉、大切な言葉もあるけれども、でもそういうですね、他人の言葉というものについて、考えさせられる、そういう知恵のお言葉です。また23節から、25節まで読みますと、重ねてですね、この知恵の大切さ、そして自分自身も知恵を一途に求めた、そんなことで、知恵を求めなさい、求めようというなんかそういう勧めが書かれてあるように読みます。そしてまた最後の26節から29節までのところはまたちょっと話題が変わりましてですね、この女性のこと、異性のことについてですね、書かれてあります。女性がですね、女は罠でありなんてこう書いてあるんですけれども、リビングバイブルを読みますと、ここでは売春婦というふうにね、そのようなこう性のみだらな成り合いとするような、そういう女性は罠だというふうに訳されておりますので、いわゆる一般的にですね、男はどうだ、女はどうだという、そういうことではありませんですね。ですからいわばこの26節以降のところは、この性における私たちの罠、陥りやすい誰にもがですね、どの年代であってもどの人でも注意しなければいけない性のあり方について、こう考えさせられる、教えられる、そういう知恵の言葉だと思います。聖書の中の分類でいきますと、この伝道者の書もいわばこう知恵書、知恵の書というような分類範疇に入るわけですけれども、その前の箴言に続いて、やはりこの伝道者の書はですね、一節一節読んでいきますと、本当に深い神様の大切な私たちへの教えが書いてあるということを思います。またそういう中でですね、もう一度見てみますけれども、この19節以降のところでは、知恵は町の10人の権力者よりも知恵者を力づける、権力者、力ある人、知恵のある人、本当に そういう人いらっしゃいますけれども、そういう人が10人集まってもですね、それ以上に知恵というのは、本来の聖書の知恵、神の知恵というのはそういう優れたものだということを私たちに教えています。そして20節には、この地上には、善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないんだから、だからこそ神様の知恵を追い求めようということですよね。人の言葉はしばしばですね、本当に心を打つ素晴らしい教えももちろんあるんですけれど、逆にまたですね、自分自身の在り方やいろんなことをですね、混乱してしまったり迷ってしまったり、ですから時と場合によってはですね、その人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。人の言葉も本当に慎重にですね、注意深く聞いていく必要があるというふうに教えられています。また23節以降のところでは、自分自身がこの伝道者の書の著者であるソロモン自身もひたすらですね、知恵を求めた人です。他のところにも書いてあるんですけれども、まあソロモンほど物を知り道理をわきまえ知恵に長けた人はいないと言えるような、それほどまでにですね、彼は一生懸命知恵を求めたことでしたけれども、学んでも学んでもなお及ばない、遠く及ばない深いものであるということをここで告白しております。そしてそういう中で、26節以降のところでは、ある時からだんだんだんだん彼の心がですね、異性に向かっていきました。力もありますし社会的な地位もありますから、彼にとって、女性をですね、自分のもとに引き寄せるということは簡単なことでしょうけれども、しかし一生懸命ですね、本当に愛するこの人というような人に結局は彼は巡り会えなかったということがこの中に書いていますですね。その全てのうちに一人の女も見出さなかった。何が難しかったんでしょうか。私はむしろソロモン自身の姿勢に問題があったと思うんですよね。本当に祈りながら神様が与えてくださった一人の女性をですね、もうとことん愛してこの人と一緒に添い遂げる、そういうようなですね、一人の神の前のしもべとして謙遜な思いがあるならば、またちょっと違っていたのではないかなと思います。ついついその時その時の自分の心の赴くまま、心のですね、体の欲求の求めるままに、彼は次から次へとですね、女性を取り替え引っかえ、そういう人でしたけれども、そういう果てがですね、彼にしてみれば一人も女性も見出さなかった、虚しい、そういう私の反省だったと、こういうことを書いているわけですね。さて、そんなことで、この19節以降のところでは、大きな話の流れはやはり神様の知恵、神様をさらに追い求めることの勧めが、この箇所の神様からの見教えだと思います。しかしそういう中にありまして、私は今日はですね、この今ご説明させていただいた中のこの20節の言葉が特にですね、心に留めたいと思っているのです。あんなにですね、一生懸命学びも追い求め、真理を求め、そして神様の知恵を求めた、そういう中にあって、ソロモン自身がはっきりと言えたこと、それはこの地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない、本当にですね、どんなに真面目であってもどんなに立派であっても、しかし神様の清い光に照らされるならば、私たちはみんな神の前に罪人であるということを、彼はこの時もう気がついているのですね、悟っているのですね。今日はそんなことで、このソロモンの残した言葉の中のこの20節の言葉の中で、特にですね、その私たち人間のありようというもの、そんなことをですね、考えてみたいと思います。この伝道者の書は、以前にもまた毎回申し上げておりますように、伝道者と呼ばれるところのこの方がですね、神様からこの啓示を受けて、そして 神様ご自身について、また私たち人間のありようについて、本当にですね、ソロモンでなければ書けないような表現や、また言葉を持って書き記した、神様の知恵のお言葉であります。たびたび申し上げていましたようにですね、その文体はでも、この読んでいきますときに、やはりまず最初に気づくのは、いわばこの人間的な視点に立ったところの人間観、人の目から見たら人ってどういうものか、私たち人間って何なんだということを書いているわけですよね。空の空、全ては空、どんなに頑張ったってああいう人生がある、こんなに頑張っているのにこのこともまた結局は虚しい、まあ、そういうですね、空の空、全ては空、まあ、そういう面でこの私たち人間こういうものだという、ある意味で私たちの人間のですね、この率直なありのままをこう書き綴っています。そしてそういう中で、この伝道者はですね、私たちがそういうものだからこそ神様を求め、またいよいよこう神様の知恵をですね、私たちは必要とする、まあ、そのことをこの伝道者の著者は読む私たちにこう書き送っているわけですね。結論は前も申し上げた通り、最後の13章の、ところにあるようですね、神を恐れよ、もうすべてのことにおいて神を恐れよ、これが私たちの人間の本分だ、すべてだと、まあ、こういう、こう結論にこう至っていくわけでありますけれども、ですからこそそれにつきましても、この7章の20節、人は本当に全ての人は神の前に罪人だというこのことをですね、今日もう一度心にこう覚えて刻み込みたいと、そのようにこう思っております。話は全然変わるんですけれども、ついこの3月までご一緒させていただいた前の教会でですね、いろんな伝道プログラムをやってるんですけれども、神様が祝福して用いてくださった一つのプログラムはですね、みんなで歌おうと、こういう集いなんですね。みんなで歌おう、まあ、何を歌うかということですが、まあ、童謡だとか唱歌だとか、それから、まあ、かつて私たちがもっと肉体的に若かった時にね、流行ったいろんな歌だとか、そんな歌などをですね、みんなで歌ったりする集いなんですね。でもちろん賛美歌も歌いますけれども、私たちそれぞれどの年代であっても心に残る歌、本当にもう一度何かこう、心がこうホクホクとさせられるようなね、そういう時代の歌がいろいろあるかと思います。今日は後でまた全部の方にお届けしたいと思いますけれども、今度の日曜日、いよいよ来てくださいます、コンサートに来てくださる森ゆりさんもですね、この永遠のふるさとっていう、こういうトラクトがありましてですね、そしてその中でもこの、ふるさとという唱歌のですね、ことこう書いておいでなんですね。ですからそのみんなで歌うでも、いつも毎回こうふるさとを歌いました。あるいはまた、先の震災やいろんなところで、辛い中に今もおられる方のことを思いながらですね、花は咲くっていうあの歌もですね、毎回歌ったり、まあでもいろんな歌を歌いながら、こう私たちの今の幸せを感謝し、そしてまた大切なことを、忘れかけたことをもう一度思い起こし、そういうですね、楽しい集いであります。毎回の集会の中ではおよそですね、20曲くらい、たくさんでしょ、次から次へとですね、いろんな歌を歌うんですね。ふるさとだとか、工場の月だとか、浜辺の歌だとか、なんだかんだいっぱいですね、そしてまたその途中ちょっと疲れますので、休憩があってお茶の時間があります。そうするとまたみんな、まあ、大体ですね、まあ、こういう歌が中心ですので、いらっしゃる方々平均年齢はまあおそらく70いくつという青年たちばかりですけれどもね、まあ、でももうおしゃべりタイムはもう次後半プログラムをやりましょうというまでね、もう盛り上がるんですけれど、まあそんな中でですね、いろいろ歌う中で、私はもう毎回歌ったり、また何度も歌ったり、そういう歌の中で一つの歌がですね、今日ちょっとこう心に思うんです。それはですね、愛さんさんっていう歌がありますよね、ご存知でしょ。 はい、寒さんと、もっと上手に歌いたい、こういう歌ですよね。特に、美空ひばりさんが歌った歌、愛さんさんは、本当にね、なんか心に響きました。もともと作られた方はですね、小倉慶っていう方で、ちょうど私と同い年、昭和19年にお生まれになってですね、東京大学の法学部を卒業されて、一流の銀行マンになられて、そしてまた、アメリカにも何年も駐在される、非常にですね素晴らしい、こう長けた方でありますけれども、若い頃からいろんな歌にですね心をこう示されることがあって、そして、いろんな曲をですね次々と作詞作曲される、そして自分でも歌われる、いわゆるシンガーソングライターっていうんですかね、自分で作った歌を奏でて歌ってっていう、そういう方なんですけど、そのアメリカに駐在された時にやはり作られた歌というんですけれども、この愛さんさんっていう曲、いい曲ですよね。私も YouTube で美空ひばりさんの聴きながら、もう本当にね聞き入りました。まだお元気だった頃、美空ひばりさんのですね素晴らしい歌声で、また本当に情感を込めて歌うその歌はですね、私だけではなくて多くの人々の心に届いたと私は思うのです。その後しばらくして、あのような病でもう本当に若いこの地上の旅を終えられたわけですけれども、しかしその歌をですねこう味わって、私はメロディーも素晴らしいんですけれども、その歌詞の中に込められた思いがね、そのみんなで歌おうでいつも歌ってますと、だんだんだんだんですね、なんかこう意味がこう心の中に響いてくるんですね。小倉慶さんはですね、そんな具合で、アメリカにこう駐在していらっしゃる間に、ですからまだお年はですね40代の半ばぐらいだったでしょう。でもそれまでの自分自身の反省をいろんなことを思いながら、サラリーマン生活も大変でしょうし、お仕事も大変でしょうし、生きるってことは大変でしょうし、いろんなそういう思いもね重ねながら、こんな詩を歌を作ったんですね。雨、一番はですね、雨さんさんとこの身に落ちて、わずかばかりの運の悪さを恨んだりして、人は悲しい、悲しいものですね、というあの歌ですね。一番はその雨さんさんと、ここで言うさんさんというのは、涙が流れ落ちる様、雨がしとしと降る様、こういう字で、ちょっと難しい、散々な目のあの散々ではなく、ちょっと難しいですね。また2番はですね、今度は風散々と、こちらの方はですね、散るという字が重なってますので、いわゆる散々な目になったというね、この間の台風で被害も本当にひどい目だった、散々な目になったというあの散々ですけれど、風散々とこの身に荒れて、思い通りにならないことを、夢をなくしたりして、人はか弱い、か弱いものですね。そして3番は題名の通りの愛さんさん、ここで言うさんさんというのは、これまた難しい字ですけれども、明るく照り輝く様、今日のね、太陽のようでしょうか。あの激しい雨風の後の私たち、今日こういう太陽は本当にありがたいと思うんですけども、さんさんと太陽が降り注ぐという、そういう難しい言葉、味わい深い言葉ですね。1番も2番も3番も頭の言葉はですね、このさんさん、さんざん、そしてさんさんと、こうなかなかさすがこの作詞もね上手に構成されてるなと思うんですけれども、要はこういう中で小倉慶さんが歌ってることは、私たちの人生は悲しいもの、私たちの人生は本当にか弱いもの、私たちの人生は本当にかわいいものだ、こういうですね言葉で自らの反省を振り返りながら、また全ての人にも通じる私たちの生きるっていうことの大変さを歌っているんですね。確かに運の悪さもあったでしょう。あるいはまたですね、こう思い通りにならないことも本当に何度も何度もあったり、なんとですね、私たちの人生というのは、楽しい嬉しいこともあるんですけれども、他方では本当に夢叶わず、 あるいは夢破れて、あるいはまた力尽きて、本当に今があるんだということで辛い、そういうところを誰もが通っているのではないかな、私はそう思わされているんですね。ソロモンが言うように、私たちの人間的な視点から見ると、私たちの人生というのは本当に虚しさや辛いこと、どうしてどう考えても割り切れない、納得できないというようなですね、そんなことが本当にもう積み重ね連続、そういうような私たち誰もが歩みではないだろうかな、そんなふうにこう思うのですね。どうしたらこの人生はですね、私たちの残る後半をもっともっといい形で進められないものか、いつ来るかわからないけれども、この世の旅を終えるときですね、本当に生きててよかった、生かされててよかった、本当に感謝だったと、そういうような言葉を残してですね、感謝とともに自らの半生を終わりたいと、おそらく誰もが思われるのではないかと思うので、ですからそれにつけても、じゃあ私たちのそのような現実がどこに原因があるのか、いつからおかしくなってしまったのか、そういうことを思うときに、今日のこの伝道者の7章の20節がやっぱり私たちに大切なことを気がさせてくれているのですね。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない、一人もいない。真面目な人はいますよ、立派な人はいますよ、でも神様の目から見たときに、私たちは全て例外なく全ての人が神の前に罪を犯したものだと聖書は私たちにはっきりとこう断罪しているのですね。私たちの何が悪いの、自分の今でやってきたこの頑張りは何が悪かったんだ、私たちは誰も自らですね問いたくなります。しかし聖書の前にですね、改めてこう聖書の言葉を読んでいきますときに、私たちはただ何が悪かった、あれが悪かったという、そういうだけではありません。確かにマルコの福音書の7章のですね21節以降のところでは、私たち人の心の中の内側からですね出てくるものはこういうものですよ、悪い考えでしょう、不貧困でしょう、盗みでしょう、殺人でしょう、姦淫でしょう、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしてそしり、高ぶり、愚かさ、これらの悪はみんな内側からで人を汚す、そう聖書ははっきり言っていますので、確かにまあ、ここまでは私は悪くないと思うところがあったとしても、しかしどれもが私に当てはまらない、私には無関係だと言える人はおそらく一人もいないのですね。ただ外側に出てくる、内側にあるから気がつかないだけ、このようなですね人の心の内側の面、これももちろん罪ではありますけれど、ローマ人の手紙の一章のところに書かれてあるように、神を神として崇めず感謝をせず、その心はですね本当に虚しくなる、神様に対してですね本当にまず神を恐れるということ、神様を認めるということ、神の前に本当に低くされるということ、そのことなしにですね、私たちは神の前にそのありようは罪と聖書が言うその言葉通りであるのですね。ローマ人の手紙のこの一章のですね、21節に、それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなった。本当にですね、まあ、この度もこういう災害がありますからこそ、自然の恐ろしさ、力強さを感じますけども、改めてこの天地万物を作られた神様の前に私たちは恐れる。人間の力はどれほどか、私たちの考え出した生み出した科学の力は果たしてどれだけものか、神の前に私たちはもう一度死の前にですね、へりくだることを恐れることを示されます。およそ神を神として崇めないこと、神を神として恐れないこと、ここに私たちの決定的な原因があるのですね。そして罪の支払う報酬は死と聖書が書いてありますように、その罪の結果、人間は堕落した結果ですね、本当にどんどんどんどん転がるように 神様の祝福から離れたそのような身に道を進んでいってしまいます。しかし感謝のことに、神様は愛の方ですから、そんな私たちの苦しむ様子、辛い様子をですね、見て見ぬふりすることができず、私たちのために神はその一人子イエス・キリストをこの世界にお使わしくださいました。人としてこの世界に来てくださったイエス様は何一つ罪を犯されませんでしたけれども、人々に愛をせき解き、そして神様の御国の約束を人々に伝え、そして弱っている者、傷ついた者、疲れた者、重荷を負う者すべてをですね、本当に慰めて、私のもとに来なさい、私があなた方を休ますようと招いてくださり、そしてそのイエス様の地上での歩みの最後は、あの十字架の死であります。十字架に貼り付けになったその苦しみの最中にあっても、イエス様はひたすら私たちのために祈られました。父よ、彼らを許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、自分で何者かということが気づいてない、どんなに神様の前に自分自身が罪深いものかということを分かってない、気がついてない、目を覚ましていない、そういう私たちのためにイエス様があの苦しみの中、本当に取りなし祈ってくださった。そしてその死を遂げられた後、葬られ、そして3日目にイエス・キリストは約束通り、予言通り蘇って、そして今も生きて働いて、私たち一人一人をなお励まし、祝福し、導いてくださるお方ですね。罪のことを私たち考えるときに、罪が一体何なのか、何かああいう悪いことをした、こんなことをした、犯罪を犯した、そんなところではない。神の前に、人類は、私たちは、いや私は、神の前にどのような心姿勢で神の前にいたか、そういうことをですね、本当に考えさせられるものですね。そしてそんな私たち堕落したものに、主は、神様は本当に御子イエス・キリストの尊い十字架の死をもって私たちをあがない取ってくださった。私たちはですね、本当にもう罪を許し、神のものとして私たちを買い取ってくださった。この大きな神の愛、十字架の愛というものを、私は今日ももう一度ですね、覚えたいのですね。小倉圭さんが作詞した歌は本当に多くの人々の共感を得るものであると私は思います。人の悲しさ、あるいはまた人のですね、本当に生きることの大変さ、見事に歌って言葉に表していると思うんですね。ところがですね、ある一人の方がですね、自称ハレルヤおじさんという人がですね、替え歌を作りました。この愛さんさんという歌詞をですね、なんと替え歌を作ったんですね。今日お配りしましたこの資料の歌を、裏側を見てください。載せようかどうしようかなちょっと迷ったんですけどね、今朝印刷するまでね、まあ、でもやっぱりね、いい言葉だから、載せしたいと思ってます。もし何かカラオケで愛さんさんを歌うような気があったら、ぜひこの詩で歌ってみてくださいます。はい、こんな、このハレルヤおじさん、牧師の先生、僕先生ですけれども、こんな風に、ね、上手に、うまい具合に替え歌を作りました。罪さんさんと、もうこのさんさんは、あのさんさんと同じですから、雨のようにね、罪が本当に雫にした人と、人とと私たちにこう、降り注ぐっていうんですが、罪さんさんとこの身に落ちて、わずかばかりの運の悪さを恨んだりして、そうですよね、人は悲しい、悲しい罪人ね。本当にそうなんですよね、聖書が言っている通り。で、それでもイエス様は優しく寄り添う。イエス様って不思議な方ですね。ああ、イエス様、あなたの十字架は罪の許しと愛なのですね。ああ、イエス様は優しく微笑む。イエス様って愛なのですね。ちょっと恥ずかしいから私歌いませんけれど、自分でもこのカレオクメロディを聞きながらね、ちょっと歌ってましたら意外とうまくぴったりですね、うん、しかも思いますことはね、もし小倉圭さんがクリスチャンであったら、もし美空ひばりさんがイエス様の十字架の愛に気がつかれたら、 きっとこの言葉で歌われるに違いないと、そんな感じはしながらですね思いました。ハレルヤおじさん、どっかの牧師先生に、ね、多くなかなかのいい替え歌を作られたんですね。まあそれはともかくとしてですね、本当にこの替え歌の言葉通り、イエス様の十字架の愛によって、贖いの御業によって、私たち今までがどんなに辛く虚しく悲しいことの連続であっても、そこからですね私たちは一変することができるのだ。神様の目から見た私たちのこれからの人生は、本当に私たちのことをいつもいつも思って、いつもいつも私たちのことを取りなしてくださるイエス様ですから、私たちが本当にどんな苦しみにこれから会おうとも、どんな辛いですね試練が私たちを襲ってこようとも、私たちは一人ではない。イエス様がいつも私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださる。この十字架の愛によって、愛によって守られて、私たちは新しい残る人生を歩むことができるのだ。そして生きててよかった、本当に主の愛の中に守られて生かされてよかった。そしてですね、神様に、そして周りの家族や愛する人々に本当に感謝をお礼を述べながら、私たちはこの世の旅を終えて、新しい素晴らしい世界へと凱旋していくことができます。聖書は私たちにそういうですね約束を私たちに教えているんですね。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの家に値なしと義と認められるのだ。私も今日ももう一度心新たにですね、イエス様が用意された本当にこの十字架の愛に守られ導かれ、そしてイエス様と共に歩んでいく道に、このただ一つの道に、今日もう一度新たな心でこの道に進んでいきたいと願っています。お一人お一人のこれからの歩みが本当にそのような神様の祝福に満ちたものでありますように、高いところからですけれども、心からお祈りをしております。やっぱり祈りをさせていただきます。天のお父様、感謝します。私たちの本当に歩みは時として辛く虚しく大変な連続であったかも分かりません。しかし人の目から見た人生ではなくて、本当に神の目から見た時に、いつもいつもそこに神様の愛や祝福が、憐れみが私たちにあったこと、そしてイエス様の十字架が愛が分かり、自分自身の罪深さが分かり、そしてこの愛の中にこれから歩んでいこうと、そのような気持ちを本当に新たにさせていただいております。どうぞ今日御前に立ってくださった一人一人の上に、続いてイエス様の豊かな祝福がこれからもありますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。